今からある方が祈った祈りを申し上げますから、このような祈りは祈りとして正しいのか望ましくないのか、あなたはどう思われるかを考えてください。日本産育学院に球団支部と呼ばれる寄宿舎がありました。男子中学生、高校生が入っている寄宿舎です。私が中学生だった時、ある幽霊杯の時に神学部の学生がその学生の体験の中からこのようなお話をなさったのです。寄宿舎の社官の先生に、〇〇さん、今度この寄宿舎のモニターになってくださいますかと頼まれたそうです。モニターというのは社官の先生を助ける人で、中学生高校生を指導する人です。神学部の学生で信仰的でリーダーシップがあって元気な人が選ばれる場合が多いです。〇〇さん、今度この寄宿舎のモニターになってくださいますかと頼まれました。大変な仕事です。あなたならどうしますか。その学生は即答を避けて、しばらく考えさせてくださいと言って時間をもらいました。神学部の学生です。神様の御心を求めて祈りました。産育学院はいいですね。こういう時に祈るのですよ。彼は神様の御心を求めて祈りました。その祈りの中でこのように言ったのです。神様、あなたの御心に従います。御心はどちらでしょうか。モニターを引き受けることでしょうか、遠慮することでしょうか。どうかあなたの御心を示してください。信仰的な祈りですね。そして続いてこのように言ったのです。何月何日キャンパスであの先生に3回会ったら、それが神様の御心と信じモニターを引き受けます。しかし3回以外であるならば御心でないと信じ丁寧にお断りいたします。どうなったでしょうか。午前中に1回会いました。午後2回会いました。その後3回会いました。引き受けるのが御心かなと思ったわけです。その後もう1回会いました。4回になったわけですね。3回以外でしたので、これは神様の御心でないと信じ、その人はモニターを引き受けることを断りました。中学生でこれどう思ったでしょうね。もう一つの例、再臨を伝えた若者たちという本があります。19世紀にアメリカの再臨運動の中心になったウィリアム・ミラーのことが書いてあります。彼は何年間も聖書研究に没頭したんですね。そしてキリストの再臨が近いということを知りました。そしてこれを人々にこう伝えなくてはならないというふうに感じたのです。それではその本の中から一部をお読みします。このようにして1831年になりました。8月のある朝、東側の書斎の机に向かっている時、ミラーの心にあたかも神様が語りかけたように言って、世界に述べ伝えなさいという声が聞こえました。彼は椅子にもたれて、主よ、私はいけませんと言いました。どうしていけないのか。私は牧師ではありません。ただの農夫に過ぎないのです。私にはその力はありません。しかし神様は承知なさいませんでした。ついに彼は、もし主が道を開いてくださるなら行きますと主に約束しようと思いました。道を開くとはどういうことかとまた尋ねられました。さあ、もしどこかで 公に話してくれと頼まれたならば、私は行って主の再臨について聖書から見つけたことを話しましょう。彼は立ち上がって、彼はほっとしました。誰も話してくれと頼んだりする人はないだろうと思ったからです。彼は立ち上がって仕事に出かける支度を始めました。ところがそれが終わらないうちにドアをノックする音が聞こえました。戸を開けてみると、甥のアービング・ギルフォードが立っていました。彼はシャプレーン湖から26キロほど下ったドレスデンにいる父親の伝言を持ってやってきたのです。明日、私たちのところに来て、キリストの再臨について話してくださいとお父さんが言っています。牧師さんが留守なのです。近所の人たちもみんな家に来てもらえますから、教会の人は全部集まることになりますよ、と少年は言いました。ミラはびっくりしました。結果的にはミラはこの召しに応じました。これが再臨運動の始まりです。彼は自分で祈りの印を決めてでいるわけです。もしどこかで公に話してくれと頼まれたならば、私は行って主の再臨について聖書から見つけたことを話しましょう。自分で印を決めているわけです。神学部の学生が、またウィリアム・ミラーが自分で印を決めて、こうなったら神様の御心と信じる、このような祈りは、これはちょっとおかしいのではないかと思われますか。このようなやり方はしっくりきませんか。それともそうなのか。そのような方法であっても主は答えられるのか。わかった、自分もやってみようと思われますか。どちらの例も神様の御心を求めて祈ったのです。今日は皆さんと共に考えたいのは、主の御心を求め、そして祈るということではありません。それに関係ありますが、御心を求めたという点ではなく、人間の側で印を決めて、そしてそうなったら御心、そうならなかったら御心でないと人間が決めてかかる、そしてそれに応じて判断行動するという点です。島田先生、私が見えるところに来てください。最初の例、社官の先生に3回会ったならば、あなたの御心と信じます。人間の側で一方的に方法や回数を決めて主の御心を判断するのです。このように人間の側で目に見る見える印を決めて祈るというのは正しいのでしょうか。この教会に当てはめてみます。9月1日から向こう2年間の教会役員を選ぶ推薦委員会が開かれております。島田先生が推薦された人にその推薦を伝えます。すると推薦された方がこう祈ったとします。神様、あなたの御心に従います。あなたの御心を示してください。明日うちに誰か3人の訪問者があれば、それは神様の御心と信じ、その役を引き受けさせていただきます。3人以外であれば、それは神様の御心ではないのですから、お断りいたします。1人目、隣の奥様が来ました。ちょっと話して。2人目、郵便配達人が書き留めを持ってきました。2人目、3回目、宅配便の人が来ました。サインかハンコをください。これ引き受けるのが神様の御心かなと思うわけです。夜、島田先生が推薦の結果を伺いに訪問しました。どうなりますか。先生、推薦をいただきましたけれども、 これは神様の御心でないのでお断りいたします。え、どうして神様の御心でないとわかるのですか。先生が4番目に来たからです。先生が来なければ受けました。島津先生がってですね、びっくりすることになりますよね。これ正しい祈りなのでしょうか。人間の側で印を決めて、こうなったら御心、こうならなかったら御心でない、その祈りは正しいのでしょうか。ウィリアム・ミラーの場合、公に話してくれと頼まれたならば、つまり人間の側で印を決めているわけです。主はいつも御心であれば、人間が決めた印の方法であってもそれに応じて御心を示されるのでしょうか。そうであれば非常に簡単です。すぐ結果を出るものを選んで決めればいいわけですね。明日良いことで良い天気になれば、明日雨が降れば、明日電話が何回あれば、手紙が何通くれば、メールが何通くれば、もうこんなことですね。もういろんなことを挙げることができるわけです。人間は主の御心を知りたいとき、印を見たいのです。印を見たいという傾向があります。我々はアブラハムやモーセのように主の音声を聞くということはひとまずありません。彼らは聞いているんですよ。我々はですね、音声で主の声を聞くというのはほとんどないわけです。それで印を見たいのでしょうか。この印を求める祈りというのは、用心しませんと結果に対して主の御心を判断するわけですね。本当に主の御心だったのか、あるいは御心でなかったのか、そのような方法でわかるのでしょうか。御心でなくても御心と思い込む危険性があり、それでですね、このような祈りが聖書にないものだろうかと思って調べていました。するとあるのです。数は多くありませんが、あるんですよ。非常にいい例はこれだと思います。創世記24章12節から、創世記24章12節から、祈った。主人アブラハムの神主よ、どうか今日私を顧みて主人アブラハムに慈しみを示してください。私は今ご覧のように泉の傍らに立っています。この町に住む人の娘たちが水を汲みに来た時、その一人にどうか水瓶を傾けて飲ませてくださいと頼んでみます。その娘がどうぞお飲みください、ラクダにも飲ませてあげましょうと答えれば、彼女こそあなたがあなたのしもべイサクの嫁としてお決めになったものとさせてください。そのことによって私はあなたが主人に慈しみを示されたのを知るでしょう。アブラハムのしもべがアブラハムの息子イサクのためにお嫁さん探しに、旅に行った時の祈りです。一方的に印決めてますよね。水飲ませてくださいと頼むわけです。そうするとですね、ここにありますように、どうぞお飲みください、ラクダにも飲ませてあげましょうと答えれば、彼女こそというふうに、書いてあります。これを印としました。そんな女性がいたら結婚相手とするわけですね。ご存知のように、結果的にはですね、そこに現れた女性とイサクは結婚しました。しもべは重責を果たしたのです。そしてそれはこの祈りにかかっておりました。結果が良ければ主はそれで御心を示されたのでしょうか。この種の祈りはやはり危険があって望ましくないのでしょうか。この例を考えるとき、 しもべは一方的に自分で決めた印を主が定められた女性とすることにしています。私は人間が一方的に印を決めたことにはあまり賛成できません。しかしこのしもべが決めた印の内容には非常に深い意味があると思います。その中には素晴らしい結婚の判断材料が含まれていると思います。ヤングギャルが、この中にもヤングギャルがいらっしゃいますけれども、ヤングギャルが結婚に求めるのは今でも参考でしょうか。昔参考は高収入、高身長、高学歴でした。このしもべが判断材料に求めたもの、飲ませてくださいと言った後ですね、どうぞお飲みください、ラクダにも飲ませましょうと言ったらその人だというわけですね。さてこれを言う人は今から私が言うことが含まれているんですよ。まず親切な人、助けを求める人の要求にすぐ応じるわけですね。ラクダにも飲ませてあげましょう、言われたことだけではなく状況から判断してそれ以上のことをする人です。積極的、行動的な女性です。24章19-20節、彼が飲み終わると彼女はラクダにも水を汲んできてたっぷり飲ませてあげましょうと言いながら、すぐに亀の水を水槽に開け、また水を汲みに井戸に走っていった。こうして彼女はすべてのラクダに水を汲んでやった。水槽と井戸の間をですね、何回かこう往復してるわけです。そしてそれね、のらりくらりじゃないんですよ。走っていったんですよ。元気ですね。彼女の後ろ姿が見えますか？しもべのラクダはこの時10頭です。さあ、10頭のラクダがたっぷり水を飲むとどれくらい飲むのでしょうか。これに関してはですね、旅に使われているラクダなんか日本にないわけですから、これはもう誰にも聞けません。というわけで私は動物園に電話をかけて聞いたんですよ。旅で歩いているラクダと動物園の狭いところうろうろしているラクダは、まあ飲む量は違うでしょうけれども、動物園の答えはこうです。夏場1日20リットル、冬場10リットル、これが日本の動物園のラクダが水飲む量なんですね。10頭のラクダですよ。たっぷり飲ませたとしますね。200リットル、ドラム缶1本ですよ。それを若い女の人がですね、タタタタと走っていって組んで、また移して、走っていって組んで、また移して、何回もしないといけないわけですね。どうぞお飲みください、ラクダにも飲ませてあげましょう。これが言え、実行できる女性は親切、積極的、行動的、健康で働き者の女性ということになります。しもべ、人生経験が豊かでした。そしてこの大切な仕事を任されたときに人を見るポイントをですね、心得ておりました。そして責任を果たしたのです。主に祈り、自分から印を一方的に決める方法でした。しかしそこに含まれる内容は、これは深いものがありますね。一方的にですね、最初に来た女性にしますとか、3番目の女性にします、ほとんど意味がないですね。そこにはですね、その品性とか信仰とか何にも含まれていないわけですね。さて、一方的に人間が主の御心の印を決めてかかるとき、このリベカの場合のようにですね、主が導き御心を示されるときもあるのです。 またウィリアム・ミラーの時もですね、人間の側で一方的に印を決めましたけれども、結果を見ますとそれが悪いとは言い切れません。問題は何を印として決めるかという内容が大切です。ミラーがですね、明日良い天気になればとかですね、明日雨が降ればとかね、そういうことで言ってはいないんですね。もしどこかで公に話してくれと頼まれたならばと祈ったのは正しかったわけです。実は26キロも離れたところからですね、もう使いが来ていたわけです。でそしてですね、彼が祈る前からもう馬に乗って、行進してるわけですね。そして彼の祈りが終わったちょうどいい、その一番いいタイミングの時にですね、明日来て説教してくださいますかと言ったわけですね。もう一つの例、聖書から見ましょう。詩式6章36-37、詩式の6章36-37、ギデオンは神にこう言った。もしお告げになったように私の手によってイスラエルを救おうとなさっているなら、羊一匹分の毛を麦打ち場に置きますから、その羊の毛だけに露を置き、土は全く乾いているようにしてください。そうすればお告げになったように私の手によってイスラエルを救おうとなさっていることが納得できます。ギデオンは自分の側で印を決めているわけです。もうこれははっきりしていますね。お告げになったように、これは何を意味するのか、これは6章14節です。主は彼の方を向いて言われた。あなたのその力を持っていくがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。お告げになったようにというのはこのことです。ミディアン人からイスラエルを救うために私があなたを使わす、私があなたを選んだというわけですね。彼はイスラエルを救う器として主によって選ばれていました。しかしその証明に対して彼は確信がないわけですね。それで印を求める祈りをしました。これが人間の弱い傾向ですね。主の言葉をはっきり聞いたのですから、そのまま信じればよいのに、現代の我々は主の言葉をはっきり耳で聞くということがないわけです。彼は聞いたんですから、そのまま信じればいいのに、目に見える印を求めました。これを今の三育関町教会版にしましょうか。あなたは主が共におられるということがわからないとします。本当に主が私と共におられるのだろうか、わからない。それでこう祈るわけです。主よ、あなたが共におられる印を見せてください。今ここにタオルを置きますから、明日の朝タオルは網に濡れ、地はすべて乾いているようにしてください。次の朝が来ました。その夜雨が全然降っていませんでした。タオルも地面も乾いています。これ主が共におられないということになりますか。このような意味において、人間が一方的に印を決め、それで判断するというのは危険性もあるわけです。ギデオンはどうなったかですね。6章38節するとそのようになった。翌朝早く起き、彼が羊の毛を押さえて、その羊の毛から露を絞り出すと、鉢は水でいっぱいになった。絞ると水がダーッとこう出てきたわけですね。しかしこの人はまだ確信が得られませんでした。次の印を求めました。39-40節、ギデオンをまた神に言った。どうかお怒りにならず、もう一度言わせてください。 もう一度だけ羊の毛で試すのを許し、羊の毛だけが乾いていて土には一面露が置かれているようにしてください。その夜神はそのようにされた。羊の毛だけは乾いており、土には一面露が置かれていた。はっきりこう書いてあります。主がこのようにされたんです。ギデオンの印に神様が応じられました。次の例を見ましょう。サムエル記上14章8節から12節。ヨナタンは言った。よし、ではあの者どものところへ行って我々の姿を見せよう。その時彼らがお前たちのところへ着くまでじってしていろと言うなら、そこに立ち止まり登っていくのはよそう。もし登ってこいと言えば登っていくことにしよう。それは主が彼らを我々の手に渡してくださる印だ。こうして二人はペリシテ軍の先人に姿を見せた。ペリシテ人は言った。あそこにヘブライ人がいるぞ。身を隠していた穴から出てきたのだ。先人の兵士たちはヨナタンと従者に向かって呼ばわった。登ってこい、思い知らせてやろう。ヨナタンは従卒に言った。私に続いて登ってこい。主が彼らをイスラエルの手に渡してくださるのだ。これも人間の側で印を決めています。主に示されたのではなく、人間がこう決めているわけですね。そして敵の登ってこいという言葉を聞きましたので、信仰を持って切り込みました。たった2人で20人を撃ち殺しました。敵は恐怖に襲われました。この時地も揺れ動いたのですから、主がそのようにされたのでしょう。このように聖書の中で人間の方で印を決めて、その印のようになったら、それは主がなされたものと信じるという時に、主がそれを聞かれたという例はあるわけです。だから人間の側で勝手に印を決めて求めるのをしていけないとは言い切れません。その祈りの場合、何を印とするかは非常に重要だと思います。それが主の心にかなっていない時には、その祈りは聞かれないと思います。聖書の中で人間の側で印を決めた人は、その印の内容はバランスの取れたものであり、信仰的なものでした。それで主が聞かれたのだと思います。イサクのお嫁さん探しの場合、もうこれは本当に良い例だと思います。彼の決めた印は極めてバランスの取れたものでした。そして結婚生活を考える上で大切な点が含まれていました。ヨナタンの場合ですね、軍人にはふさわしい姿勢の印を求めて決めたと思います。人間の側で一方的に印を決めて祈るのは私はお勧めしません。しかしその印の内容が主の心にかなうときに、主がその祈りを聞かれることはあるわけです。さてギデオンはどうしたでしょうか。彼の印を求める祈りに主は答えられました。2回も念を押したのです。聞かれました。主が共におられるという約束付きですから、勇気100倍。そしてこの後の出来事はよく知られてますね。わずか300名で大勝利を収めました。印を求めて祈り、その印を主がお聞きになったのであれば、人間は直ちに従わなければなりません。結果は素晴らしいものでした。確かにミディアン人から救われました。そしてギデオンの時、国は40年間平穏だったのです。人間の側で印を決める祈りは望ましくないということを言いました。しかし聖書の神様は決めた印に応えておられる場合があるわけです。なぜ望ましくない祈りであっても主は応答されたのでしょうか。私はですね、これは2つの原因があると思っています。そのうちの1つはですね、印の内容が正しい場合、 まあ、例えばイサクのお嫁さん探しの場合のように内容が正しい場合には主が道を開かれる、これはあると思います。もしあのしもべがこう言ったとしますよ、スタイルの良い美人が来たらそれがあなたが用意された印とします、なんて言ったら信仰も人格も何にも入っていないわけです。ただ単なる外側の見かけだけですよね。でも彼が決めたあの印にはですね、思いやり、親切、健康、仕事熱心、積極性、活発さ、そういうことが含まれているわけです。第二に、その人の祈る人の態度が真剣である場合だと思います。ミディアン人と戦うにあたり、もうギデオンは真剣に求めたんです。主が共におられるという印が欲しかったんです。その真剣さに応えられたのだと思います。ここで考えるべき大切なことはですね、熱心に求めるときにあまりにも熱心でありますと、その祈りが主の御心でなくても聞いてくださる場合があるということです。御心じゃないんですよ。でもあまりにも熱心だからそれに主が答えられるということがあります。主の御心でないことが聞かれるわけですから、祈った人にとっては何の祝福にもなりません。イスラエルの人々がカナンに向かっての旅行中です。何を食べてました？もういろいろないわけですよ。マナですよ。彼らが一日三食していたら、朝もマナ、昼もマナ、夜もマナです。昨日もマナ、今日もマナ。これ続きますとね、40年も続きますとこれ飽きる人も出てきますよね。そして何と言いました？肉が食べたい、肉が食べたいですね。それがあまりにも熱心だったので、主が答えてやろうってわけですよ。さあ食べなさい、徹底的、たっぷりですよ。もう食べて食べて食べて、食べた人は、病気になっていったわけですね。あまりにも熱心に祈るときに、主の御心でなくても主が聞いてくださるということはあるわけです。ですから何を求めるかというのは重要ですね。ギデオンは祈りの中で、祈りの体験の中で勇者として成長しました。ギデオンの祈り、問題をたくさん抱える私たちにとって信仰のあり方、祈りのあり方を教えているのではないでしょうか。聖書では祈りはたくさんありますが、自分で印を決めて求めて祈った人は少ないです。キリストは印を求める祈りはしておられないと思います。キリストはこう祈ったんですね、私の思いではなく御心がなりますようにと祈られました。これですよ、御心がなりますようにですね。これがキリストの姿勢です。そしてこれは非常に大切であると思います。いつもキリストが模範です。キリストの模範に従っていきましょう。では最後に瞑想の言葉、修法をお開きください。瞑想の言葉、祈りは努めてしなければなりません。何者にも邪魔されてはなりません。イエスとあなたの魂との交わりを常に保つことができるように全力を尽くさねばなりません。そして祈りが捧げられるところへは努めて機会あるごとに行かねばなりません。キリストへの道108ページ。